シネマアイラジオ。さあ今夜は明日3月24日より全国順次公開となります映画ザコどもよ大志を抱け。お話を伺いしますのは足立新監督、そして主人公俊を演じられました関西ジャニーズジュニアの池川幸也さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最初にストーリーを私の方から簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい。昭和が間もなく終わる1988年、そんな時代、物語の主人公は7人の小学生の男の子たち。池川幸也くん演じる俊、地方の町に暮らす平凡な小学生、心配の種は乳がんを患っている母親の症状ではなく、中学受験のために無理やり学習塾に入れられそうなこと、望んでいるのは親友の龍蔵ら気の合う仲間たちととにかく楽しく遊んでいたいだけなのに、しかしそれぞれの家庭環境や大人の都合、学校でのいじめや不良中学生からの呼び出しなど抱えきれない問題が山積み。ある日俊はいじめを見て見ぬふりをしてしまいます。卑怯で弱虫な正体がバレ、友人たちとの関係はぎくしゃく、母親の乳がんも再発、まるで罰が当たったかのような苦しい日々が始まる。大切な仲間と己の誇りを獲得するために、俊は初めて死に物狂いになるのだった。映画ザコどもよ大志を抱け、改めましてお話を伺いするのは足立新監督、そして主人公俊を演じられました池川幸也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは足立監督に お伺いしたいんですけれども、
はい、
映画化への道のりが非常に長かったと伺ったのですが、はい、完成した映画への思いをぜひお聞かせください。
はい、まあ、最初に元となるシナリオを書いたのがもうあの90年代後半ぐらいなので、もう二十数年前だったので、はい、まあ、もう途中、まあ、途中っていうか20年間その毎日映画にしたい映画にしたいっていうふうに思ってたわけではないですけど、まあまあ、もしかしたらもう無理かなと思ったこともあったので、なんていうか撮影できることになった時はもう本当にようやく、こいつの出番が来たなっていう感じで嬉しかったです。はい、
ようやく出番が来た。作品を彩るメインキャストが7人の少年たちということですけれども、全員オーディションで選ばれたと伺いました。
はい、
まずはですね、どちらにお伺いしようかちょっとドキドキしたんですけども、オーディションの時の池川さんの印象を監督に先に伺おうかなと思いますが、いかがでしたか？
印象は本当になんていうか今のもそんなに大きく印象は変わりませんけど、本当に普通の子っていう感じで、なんでしょうね、全くこうガツガツと前に出てくるところもなくて、他の子たちといろいろ無駄話してもらったりとか、なんかいろんなことやってもらいましたけど、どっちかっていうとその中に染まってるっていうようなタイプで、
はい、
もうどうしてもこのオーディションを通るんだっていうようなこう気迫もまるで見えずでも、まあ、そういうところがこのなんか今回の主人公とは合うなってすごく思って。それで池川くんにやってもらったら面白くなるだろうなというふうに思いました。
はい、監督はそのようにおっしゃられていますけども、はい、池川さんオーディションの時のモチベーション気持ちを思い出すとどんな感じでしたか？
いやでもそうですね、僕それこそ今監督さんが言ってたみたいにそういうガツガツいくタイプではないんで、あと僕ちょっと人見知りなところがあって、ちょっとそれこそそれでガツガツいけないってところもあるんですけど、でもなんか、まあ、もちろん受かりたいという気分は あったんですけど、でもほんまに受かったっていうのを聞いた時はとても、うん、僕が受かったという嬉しみとともに、まあ、徐々になんかその自分の責任感というか、
はい、
その自分がこういう映画一本を背負っていけるのかっていうのを考えました僕は。
自分らしくその場にいることで選ばれるという喜びもあったのではないですか ね。
そうですね。それこそあのオーディションをしてみて、その周りにももちろん演技が上手い子がいたりしてたので、
はい、
だからその僕よりこの子の方が演技上手いなと思って、その僕正直ちょっと受からないかなとも思ってたんですけど、
うん、
でもやっぱりそういうなんていうかな、あの自分とのキャラがその旬とあって、それでまあ受かったっていうのを聞いた時は本当にとても嬉しいなっていう感じ
であれだよね、旬とキャラクター合うっていうのそんな嬉しくないよね。
そうですね、まあでもポジティブに考え
るかみたいな感じです、うん、でも本当は弱虫な主人公ということで、うん、旬くんは映画の中で紹介されていますけど、うん、本当は弱虫って全ての人に当てはまりますよね。
まあそうなんですけどね、そう思います本当に、うん、
でその弱虫を認めることができる強さみたいなものが、うん、その自然な佇まいに、まあ、しゅんくんにもありますし、うん、今日お会いして池川さんにもこうあるような印象を受けるので、うん、なんかあ、しゅんくんがいるという感動がね私の中では今ありますけれどもね。これあのいろんな人がそのオーディションの時にいたと池川さんおっしゃられましたけれども、はい、実際に映画を撮影しますという日を迎えるまでに2ヶ月間のリハーサルがあって、はい、で実際ロケ地の飛騨市では合宿も行われたと伺ったんですが、その7人の仲間と過ごす時間はいかがでしたか？
でもそれこそまあ僕さっきも言ったみたいにちょっと人見知りなところがあるんでその初めて会った時はほんまになんていうかな、こういう初めて会った人がこういう演者としてほんとにしっかりとした俳優さんということで僕がついていけるかなっていう感じであったんですけど、でも徐々にそのいっぱい話すようにもなってきて、
うん、
でだんだん仲良くなってって、でまあそれこそ飛騨での現地でするっていうのをなった時にそれこそまあ想像しやすかったというか、その相手のキャラクターとかも僕それこそ2ヶ月間もあったんでちょっと分かりきってた、まあ分かりきってはないかもしれないですけど、
うん、
とても分かってたんで、やっぱりその現地に入った時にとてもなんか光景が想像しやすかったなっていうのはあります。
監督、今お話をお伺いして、そのリハーサルに2ヶ月をかけて、
はい、
その飛騨という場所での、まあ、長期の撮影の間も合宿を行っていた、その7人の少年たちこう眺めていてとか見守っていて思い出されたと思うんですけど、いかがでしたか？
まあ、本当に彼らを見てるのがもう一番楽しくて、まあ、それはリハーサルからクランクアップまで、まあ、それが仕事みたいなもんですよね。だからリハーサルっつっても別になんかこうなんだろう、厳しく演技指導するとかね、そんなことは僕できないのでもう雰囲気作りですよね。もうその彼らは7人なんていうかずっと一緒に過ごしてきてた時間っていうのがあるので、
うんうん、
まあ、そういったものがやっぱり映画の中で少しでもリアリティを持って描けるように、7人には何かなるべく多くの時間を一緒に過ごしてもらうっていうようなことがリハーサルの目的でしたけどね。それでまあ僕はやっぱ それを眺めてるっていう、基本的には、
はい、
まあ、撮影もそうですけど、
うんうん、眺めているという言葉でロケ地の飛騨という言葉も飛騨市というのが出てきていますけども、飛騨の風景が気持ちが良すぎて、
う
ん、
そうですね、
すごくリラックスした気分で映画を見ることができたんですけれども、うんうん、そして1988年という時代、忘れかけていたけど確かに私の中にあった時代が生き生きと蘇ってきましたけど、うんうん、この飛騨市のロケ地飛騨市っていうのはどのような印象で、うん、何かこうこんなエピソードがあったとかあればぜひ聞かせていただきたいんですけど、
まあ、飛騨市のエピソードというよりはそのやっぱこの撮影したところが、
はい、
なんでしょうね、その昭和の風景が あの丸々残ってるっていう珍しいところで、あのね、どっか町の一部残ってるとか、なんかでもカメラをちょっと振ったらもう現代っぽい、
っていう、
はい、になったりするんですけど、ここはそれが一切ないので、だからこうカメラを振り回しながら、で彼らにも自由自在になんていうかこう動いてもらいながらの撮影ができて、はい、まあ、だからそれがなんかこうものすごい映画自体が伸び伸びした感じの空気をまとってる、ものになったのかなと思ってますけどね。
池川さんは、
はい、
1988年はもちろんご存知じゃないですよね。
そうですね、ご存知じゃないです。
今回その私たち昭和世代がこう、はい、もうキュンとなるような、わあ家帰ってアルバム開きたいと思うようなこう空気感の中で生き生きと演じられていましたけど、
はい、
その昭和の色が色濃く残る古き良き時代風景のある飛騨市、
はい、
池川さんにとってはどのような印象に映りましたか？
でもそれこそあの飛騨市って言ったらめっちゃ自然が綺麗なところなんで、あの本当に空気が美味しいと言いますか、なんかあのそれこそ飛騨市で撮影してみてなんか1ヶ月間いたところだったんですけど、
うん、
なんか1ヶ月間いてもその景色でそのなんかリラックスできるというか、
うん、
っていう感じの場所だったので、だからちょっとまたもう一回行ってみたいなみたいな感じではあります。
今飛騨市全員が万歳してると思いますよ。そうですすごく嬉しいコメントだと思います。映画を見ていて最初にその飛騨市の風景の美しさと懐かしさと温かさに吸い込まれて、飛騨とそして映画というものが少年たちを包み込んでいるようにすごく印象を受けて、生き生きと少年たちが泳いでいるような印象からスタートしたんですけれども、後半になるにつれ少年たちが飛騨の上に立っている、その地球の上にしっかりと立っているという風景にいつの間にか変わっていって、振り返ってもいつ変わったか私の中では分からなかったんですけど、映画の中で少年が成長するということを目の当たりにするという体験にひどく感動したんですが、
そう言っていただけると嬉しいいやでもおっしゃる通りかもしれないですね。最初はねなんかこう彼らがあの本当に街を泳いでるかのようにね、
はい、
あのいたずらして回るっていう、でも確かにあの後半というか映画を見終わった後は、いやあのこいつらはこいつらでしっかりと自分の足でこう立ってるなっていう風にな印象に僕も見てあのなりましたね、やっぱり。
今の監督と私のその映画を見ての感想を聞いて、
はい、
池川さんいかがですか？
そうですね、やっぱりそのなんていうか自分もやっぱり映画そのできたものを見てみて、で撮影してた時はそれこそこういうシーンもあるっていうのはもちろん把握してたんですけど、でもやっぱり自分でそういう前編を見てみて、やっぱりなんかそれこそいろいろな方からとても感動したよって僕も言ってもらえたんで、だから本当にとてもいい映画に、そうやってまあそのそれこそ主役として出させていただいたのは本当に光栄だなって思いました。
良い映画ということで一本丸々もちろんどこを切り取ることもできないんですけれども、まあ撮影の時でもいいんですけど、印象に残った撮影やそしてまあ映画を見て印象に残ったシーン、どちらでもいいんですが、池川さんの中にここはすごく印象に残ってるんだっていうのはありますか？
やっぱりでもそうですね、あの僕とその龍蔵役の田代くんとの、はい、まあ、長回しのシーンがやっぱりその物語の中でも一番重要なところで、でなんというか一番感情が激しいところなんで、だからそこにはまあ苦戦したというか、まあ自分的にはとても難しいなっていう感じではあったんですけど、でもやっぱりその自分が難しいと思った分見てみてやっぱりとてもいいシーンだなっていうのを思いました。
僭越ながら私もとてもいいシーンだと思いました。
ありがとうございます。
はい、監督今 今あの長回しという言葉が出てきましたけれども、はい、その印象的な、うん、まあ私多分血管全部で、毛穴全部で泣いていたと思うんですけど号泣の仕方が半端なかったんですけど、
ありがとうございます。
その長回しということにはこだわってそのシーンは撮られたんですか？
う
ん
う
ん、
あ、そうですね、もうそこのシーンはあのカットを割るのをやめようと思ってましたし、まあ、あの実はそんなに練習もしてないんですよね。なんか本番前もあの、まあ、途中までちょっとやって、まあ、こう、あの、この辺まではやっとくけど、 あとはもう自分たちのこう気持ちの流れでっていう、あの、なんていうか、まあ、池川君にしろ田代君にしろ、あのちゃんとその役を生きてるっていう風にそれまでの撮影であの積み重ねてきてたので、あとはもう彼らがやることが、あの旬であり流蔵であるので、もうそれは、イコールも NG はないっていう、あの こっちの なんかミスとか言い間違えるとかっていうのはあるかもしれないですけど、なんかそのもう、彼らがやることがもう正解っていうふうには思ってたので、だからあの、あそこは長回しで、ワンテイクを使ってやってますけどね。
うん、だんだん大人になってくると、8割ぐらいで、そつなくこなすということが正解のような生き方に変わってくるところって、これも悪くないと思うんですけど、あるのが、本気で自分の心を考える、本気で友達を思う、家族と向き合うっていう全エネルギーを大切なものに注ぐという、放射するというシーンがスクリーンからもう降り注ぐほど溢れていて、それこそさっきの話だけど泣き始めもわからないっていう、もう気づいたら止まってないっていう、すごい感動をしました。 ありがとうございます。お礼で締めてしまいましたけれどもそうですね、で、まあ、ちょっと話がね前後してしまうんですけれども、あの池川さんはこの俊君を演じて、はい、共通するところとか共感するところってありましたか？
そうですね、やっぱりその俊っていうのはやっぱりみんなを引っ張るっていう方じゃなくて、どちらかというと、うん、その引っ張る場面もあれば引っ張られる時もあるみたいな、まあその仲間の立ち位置的にもそうなんですけど、やっぱり龍蔵よりかは下で、うん、でもトカゲとか翔太郎とかよりは上みたいな、そういうまあなんていうか間の位置にいるのがやっぱりその自分の現実的の、まあ、学校とかでもそうですけど、
うん、
やっぱりなんか自分がめっちゃ全員を引っ張るってわけでもなくて、でもあの引っ張られる時もあればたまにそういう引っ張る時もあるっていう、そういうところが似てるかなって思います。
うーん、監督そういうあの強い立ち位置ではない、一番弱い立ち位置ではないっていう男の子を描くという、まあ中央に据えて描くというのは物語を紡ぐ上で非常に結構課題が多い気も個人的にはするんですけど、やはりそこに大きなポイントがあるというか思いがあるということですかね。
そうですね、まあ、やっぱりその映画とかドラマの主人公になる人たちっていうのは、なりがちな人っていうのはなんかこう上の一部か下の一部みたいなところがあって、はいはい、あの間の、ね、人たちっていうのは割とほっとかれちゃう、うん、ただでも上も下も関係なく どんな人も同じあのそれぞれのいろんなことを抱えながら生きてるわけで、それで なんでしょうね、だから、まあ、僕は割 そんなに特別なあの特別いい状況にもいないし、ひどい状況にもいない、あのパッと見た目はっていう人をなんかこう主人公にすることがなんか多いですね。なんか実は、ね、一番多いタイプの人なんだけど結構見過ごされてるというようなこう気はして、うん、
今のお話を聞いてたくさんのリスナーの方々が自分のことを大切にしてくれてるっていう気持ちに、お二人の今のコメントを聞いて温かい気持ちになってる方本当に多いと思いますのであ、私が僕が主人公かもしれないという気持ちでね、うん、明日より全国順次公開となりますので、雑魚どもよ大志を抱け、ぜひ映画館でね 存分に楽しんでいただきたいと思います。はい、最後にリスナーの皆さんへお二人からメッセージをいただきたいと思います。池川さんお願いします。
はい、そうですね、明日からそのザコども大将いらっけという映画が公開されるということで、あの本当にいい映画となってるんで、やっぱり皆さんにはその期待してもらってもう見に行ってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。
監督お願いいたします。
もうあの池川くんと同じ気持ちです。あのもうとにかく見てほしいですね。なんかもう本当に見てほしいなと思って、それであの今おっしゃっていただいたような、なんかこう彼らがまああのとことん一生懸命にあの小さなことかもしれないですけど、そのなってる姿っていうのをね、そのまあ、主人公のシュンもそうですけど他の人物もそういうふうにあの生きてると思うので、まあ、その姿をどうにかこう多くの人に見てほしいですね。はい、
多くの人に本当に見てほしいです。自分の中に光る強い光がまた輝く、そんな作品になっています。今夜はですね、明日3月24日より全国順次公開、今から待ち遠しい映画ザコどもよ大志を抱け、足立新監督、そして主人公のシュンを演じられました池川幸也さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。